クリスマスおめでとうございます。今年はしかし大変特別なクリスマスになりました。長く生きていればそれだけたくさんクリスマスの思い出も積み重ねられていくものだと思いますが、きっと今年のクリスマスは皆さんにとっても特別な記憶として残るだろうと思います。もうずいぶん長く礼拝出席を控えている、我慢しているという仲間たちがたくさんいます。それでも今日だけはと、せめてクリスマスの礼拝はという思いでここに座っていらっしゃる方の姿を何人も見つけることができます。それでも今日ここに来ることができず、ライブ配信に頼って礼拝をしている方たち、あるいはそれさえも許されない仲間たちのことを思いながら、かえって寂しさを募らせている仲間たちも決して少数ではないと思わされます。ここに幸いにして集まっている私どもだって、クリスマスの賛美歌を思いっきり歌うこともできない、と何よりも聖餐を祝うことはできないということは大変に悲しいことであります。けれども他方で私が一つ心から感謝していることは、これはしばらく前の礼拝でも同じようなことを申しましたけれども、今年の8月から今日にかけて伝道者パウロの書きましたテサロニケの信徒への手紙1を共に読むことができたことです。神のなされることはその時にかなって美しいと聖書に書いてありますが、まさしく時にかなった大きな慰めをこの小さな手紙からいただいたと、そのことを私は心から感謝しているのです。で、今日はその最後の部分を読みました。これを改めてそのまま説教者である私から皆さんへの挨拶として送りたいと思います。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られるとき火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけによって挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるように私は主によって強く命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。アーメン。この小さな手紙は先ほども申しましたように伝道者パウロという人がテサロニケという大きな町に生まれたばかりの小さな教会に宛てて書いた手紙です。パウロにとってこのテサロニケの教会との出会いというのは特別なものがあったようです。使徒言行録第17章もこのパウロたちが初めてテサロニケという町を訪れた時のことを伝えてくれています。で、関心のある方は開いて読んでくださっても良いと思いますが、使徒言行録第17章にこういうことが書いてあります。パウロたちがテサロニケの街道でイエス・キリストの福音を語ると、 大変多くの人が主を信じるようになったと。特に裕福な婦人たちがたくさん洗礼を受けたと書いてあります。ところがそれはユダヤ人の妬みを呼び起こすことになり、ついにパウロたちはこのテサロニケの町から夜逃げをしなければならなくなります。そのことについてこう書いてあります。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、2人を、つまりパウロとその同伴者シラスを民衆の前に引き出そうとして探した。しかし2人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって、大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。というように、ここにヤソンという一人の教会員の名前が残っています。きっとパウロたちはこのヤソンの家に厄介になっていたんでしょう。ところがそのヤソンの家を町の乱暴者たちが襲撃するということが起こりました。あいつらはどこだと、ここにいるのは分かってんだぞと。でそれでそのヤソンとその仲間は町の当局者たちのところに無理やり連行されて、ヤソンだって怖かっただろうと思うんです。ヤソンにだってきっと守るべき家族がいたんだろうと思うのです。けれどもヤソン、またその仲間たちは何をされても最後までパウロたちをかくまい通しました。そのようなヤソンという人の名がここに残っているということは、考えてみれば当然のことかもしれません。例えばそのヤソンというような人のためにも、この第5章23節以下でパウロは祈っているのです。どうか平和の神ご自身があなたの霊と魂と体を守ってくださるように。あなたをお招きになった方は真実だから、必ず神が守ってくださる。そして兄弟たち、どうか私のためにも祈ってください。このような言葉について何の説明を加える必要もないと思います。教会がまさしく教会として生き生きと生かされている、その教会の命の息遣いをはっきりと読み取ることができるところだと思うのです。この手紙の第2章にはこういう際立った言葉がありました。第2章の7節から8節です。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。自分の命さえ喜んで与えたいというのは随分と激しい発言ですが、しかし例えば先ほど紹介したヤソンというような人のことを考えてもうなずけるものがありますし、実はむしろテサロニケの教会の人たちもまたパオロ先生のためなら自分の命さえ喜んで与えたいというほどの愛に生かされていたのであります。そしてこういうことを言うのはちょっと恥ずかしいんですけれども、この手紙を読みながらこの5ヶ月間私が改めて学んだことは、 私もまたこの鎌倉雪の下教会を愛するものとさせていただいているし、何よりもこの教会の愛に支えられ、祈りに支えられて、妻と共に、また島抜き牧師、中村牧師と共にこの教会に生かされている、そのようなところに生まれる祈りがここにこのように記されているのです。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないところものとして守り、主イエスキリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、しかしどうか私のためにも祈ってください。このような祈りがことにパウロとテサロニケの教会との間において切実なものにならざるを得なかった特別な事情がありました。この手紙の同じく第2章ですが、その終わり近く第2章の17節以下にこういうことが書いてありました。第2章の17節以下、兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。で、詳しいことは分かりませんが、パウロたちは一度ならずテサロニケの教会をもう一度訪ねようと試みたようなのです。それがうまくいかなかった。それはサタンが邪魔をしているのだとさえ言うのです。そしてこのような聖書の言葉はおそらくですが、例えば1年前のクリスマスに読んだとしてもそれほどの印象は残さなかっただろうと思うのです。そんなこともあるんだねっておしまいだったかもしれません。けれども今はこのパウロの言葉がよくわかる。私どももある意味で今なお引き離されているからです。もちろんそれは顔を見ないというだけで心が離れているわけではないのですが、だからこそ顔を見ることができないと、あの人の顔を見たい、一緒に賛美を歌いたい、時間を忘れておしゃべりを楽しみたい、それができないということが、これはサタンの妨げだと言わなければならないほどにつらいのです。そのような切実な祈りのうちに書かれたこの手紙が、このような祈りによって結ばれているということは、これは私どもにもよく理解できることだと思うのです。どうか平和の神ご自身があなたを守ってくださるように、あなたをお招きになった方は真実だから必ず神が守ってくださる。そしてどうか私のためにも祈ってくださいと。教会とはそのような意味における祈りの共同体なのであります。今年はイースターもクリスマスも満足に祝うことができないと、それは一方では試練であると言わなければなりません。教会の危機であると言わなければなりません。けれどもそのために ますますお互いのための祈りが深まるのだとするならば、それは大変幸せなことだと言わなければならないのかもしれません。そこでしかし改めて問いを深めたいと思います。今祈り祈りと繰り返してみせましたが、一体何を祈るんでしょうか。パウロはここで何を祈っているんでしょうか。そのことについて一つ言葉の説明をした方が良いかもしれません。23節に、あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守りと書いてあります。霊と魂とそして体っていうんです。で、少し気取った言い方をすると、ここに聖書の人間理解が現れていると、そう考えることができます。つまり普通に考えれば人間っていうのは心と体からできている、ちょっと言い換えれば肉体と魂からできていると、そう考えることができるでしょう。ところがここではそうは言わないんで、そこに霊が加わると。霊って一体何だ。そこでまた多くの人が思い起こすのは、旧約聖書の最初のところ、創世記の最初のところで、神が土をこねて人間を作り、そしてその鼻の穴から命の息を吹き入れられた。そうして初めて人間は生きるものになったのだという叙述があります。で、その時の神の息というのは、実は原文では同じ言葉なんですけれども、神の霊ということです。神の息、神の霊を吹き入れられて初めて人間は人間になったのだという、そういう人間理解であります。で、パウロはしかしここで人間とは何ぞやというような哲学的な議論をしようとしているわけではありません。テサロニケの仲間たちの顔と名前を一人一人具体的に思い起こしながら、例えばその中にはヤソンというような人がいる、その家族もいる、その一人一人の肉体のために、魂のために、そしてその霊のために祈りをしているのです。で、こういうことはこういうふうに理屈っぽく言うとかえって分かりにくいかもしれませんけれども、しかしこれは私どもが現にしていることではないでしょうか。教会の交わりの中ですでに自然にしていることだと思うのです。教会の誰かのために祈るというときに、それは本当に具体的にその人の肉体が守られるようにと祈るんです。その魂が健康であるようにと祈らずにはおれないのです。その人の霊のために祈るというのは、これはちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、霊というのは神様からいただくものですけれども、今日読みましたところの少し前に、霊の火を消してはいけません、予言を軽んじてはいけませんと書いてあります。教会のこの人の肉体が守られるように、あの人の魂が健康であるようにと祈りながら、その人の霊の火が消えることがありませんように、予言を軽んじることがありませんように、人間というのは大変に弱いものだと思います。その肉体においても魂においても、何よりも霊において、言い換えれば神との関わりにおいて弱く欠け多く、 何よりも罪深い存在なのであります。この私の体が罪を犯すんです。この私の心が体が実際にするよりもなお罪深いことを思い計るんであります。神からいただいた命の息、霊の火を私どもの罪が消してしまっているからだと言わなければならないと思うのです。けれどもそのような私どもの霊と魂と体が何一つ欠けたところのないものとして守られるようにと、パウロがそのように言ったとき、パウロはすでに事実何一つ欠けたところのない、欠けたところのないただ一人のお方、主イエス・キリストのことを思い起こしていたに違いないのであります。私どもの主イエス・キリストは肉体をもって人としてお生まれになりました。そして肉体は人間だけれども神は、心は神であって心は無敵であってということはないのであって、心もまた人間の心を持ってお生まれになったのであります。それがクリスマスの意味です。そのことについて例えばヘブライ人への手紙は、大祭司神の子イエスは自分自身も弱さを身にまとっているので無知な人、迷っている人を思いやることができるのですと書いています。このお方は自分自身も弱さを身にまとっている、肉体を持って生きることの喜びも悲しみもこのお方は全部知っていてくださるのです。そしてその心においても悩みを知り、何よりも罪に誘惑されるということがどんなにつらいことか、どんなに苦しいことか、このお方は人間の心をお持ちになった方として私どものことをよく理解していてくださるのであります。ですから同じくヘブライ人への手紙は、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですと、そう書いています。私どもは体においても心においても弱い存在だと思います。神は私どもの鼻の穴から命の息を吹き入れてくださったと、そう書いてありますが、同時にパウロが霊の火を消すなと警告しなければならなかったのは、その神の霊の火を消してしまう私どもの弱さというのは、本当は弱さなんていうような言葉では足りないんであって、まさにそこに私どもの惨めさがあり罪深さがあるのであります。けれどもあの大祭司イエスは私どもの弱さに同情できない方ではない、私どもと同じ肉体を持ち、私どもと同じ人間の心を持ち、このイエスの愛を信じてパウロは初めてこのように祈ることができたのだと思うのです。どうか神ご自身があなた方の霊と魂と体を完全なものとして守ってくださるように、あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。もしもこの神の真実がなかったら、私どもがどんなに心を込めて互いに祈り合ったって、 実は何の意味もないだろうと思うのです。毎月第3木曜日の教会祈祷会で中村牧師がエレミヤ書を説き続けています。大変激しく神の民イスラエルの罪を打つエレミヤの言葉は時に息を飲むほどのものがありますが、先週の祈祷会で読まれた第11章にこういう言葉がありました。あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために嘆きと祈りの声を上げてはならない。神がエレミヤにそうお命じになったというのです。あなたはこの民のために祈っちゃいかんと。で、率直に申しまして、私は心の中でこりゃ困ったと思いました。次の日曜日に自分が説教しようとしているのは、パウロがテサロニケの教会のために祈ってるし、またパウロ自身、私のために祈ってくださいとお願いをしている、それなのにあなた方はこの民のために祈っちゃいかんと。それはいくら何でもと思いながら、しかし考えてみれば当然ではないかとも思ったのです。もともと私どもは誰かに取りなしていただくほどの価値もなかったんであります。そしてそれ以上に誰かのために取りなしてあげるようなそんな資格もなかったんであります。けれどもそこで中村牧師がエレミヤの言葉に添えて簡潔に語ってくださったことは、結局のところ我々は主イエスの前に立つほかない、主イエスに取りなしていただくほか救われる道はないっていうことです。この私の体が罪を犯すんです。この私の心が生まれつき神と隣人とを憎むように傾いてしまっているのです。そのような私どもが、しかし霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守られるために、そのために神の御子ご自身が霊と魂と体を持った存在としてお生まれにならなければなりませんでした。そしてこのお方こそ最初に神が人間に命の息を吹き入れてくださった、まさしく本物の人間、本来の人間であられたのであります。この御子イエスに望みを置くがゆえに私どもも望みを持つことができます。本物の人間になることができる望みです。私たちの主イエス・キリストの来られるとき、非の打ちどころのないものとされる望みです。どうか平和の神ご自身が、皆さん一人一人をそのようなものとして守ってくださいますように。私たちを招いてくださった神は真実で、必ずその通りにしてくださいます。そしてどうか私のためにも牧師たちのためにも祈ってください。主イエスキリストの恵みが皆さん一人一人と共にありますようにお祈りをいたします。本物の人間となってくださった主イエスを仰ぎつつ、私どもも今望みを持つことができます。あなたからいただいた霊と魂と体を損なってしまっている私どもの罪を悔い改めつつ、 これを今一度あなたの御手に委ね、全きものとさせていただくことを望みとすることができますように。その望みのうちに互いのためにも祈るものとさせてください。改めて祝福された教会の生活を与えられていることを感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。